さて、リスナーのあなたにちょっと質問なんですけど、目の前に丸いケーキがあって、これを3人で公平に分けてくださいって言われたらどうしますか？
まあ普通は。
普通はこう中心から3等分しますよね。ちょうどベンツのマークみたいに。
ええ、しますね。まあ当たり前に。
ですよね。それが当たり前。ところが今回深掘りしていく資料が突きつけてくるのは、この当たり前がどうしてもできない少年たちがいるっていう衝撃的な事実なんです。
しかも彼らはふざけているわけじゃない。
そうなんです。真剣に悩んで考え抜いた末に、もう縁をぐちゃぐちゃに切り刻んでしまう。
そしてその苦しみを誰にも理解されないまま、多くが少年院に行き着いてしまっている。これは私たちの社会が見過ごしてきた、すごく根深い問題の入り口なんですよね。
今回は宮口幸次さんのベストセラー、ケーキも切れない非行少年たち、これをもとにしたレポート群を読み解いていきます。なぜ彼らはケーキが切れないのか、そしてその事実が私たちの社会に一体何を問いかけているのか、あなたと一緒にその核心に迫っていきたいなと。
そうですね。今回の、我々のミッションは、非行の背景に隠された見えない格差、その正体を解き明かすことですね。特に認知機能というキーワードを手がかりに、根本的な原因とその先にある解決策までじっくりと紐解いていきましょう。
では早速具体的に見ていきましょうか。著者が医療少年院で初めて見た光景、ここから話が始まります。殺人とかそういう凶悪な犯罪を犯したとされる少年たちが、実はカンカンな図形の模写とか計算、漢字の書き取りが全くできない。そして冒頭のケーキを3等分することすらできなかった。
と、ここが、全ての出発点になるすごく大事なポイントで、
はい。
社会はやっぱり彼らに反省しろとか、被害者の気持ちを考えろって、まあ強く言うわけですけど
言いま
も、
すよね、当然。
でもこの資料が指摘してるのは、そもそもその反省するっていう行為自体に必要な、なんていうか土台が欠けてるんじゃないかっていう。
反省の土台ですか。言われてみれば、反省ってものすごく高度な精神活動ですよ
そ
ね。
うなんです。
自分のしたことを客観的に見て、その結果を想像して、相手の痛みに共感する。もしその能力がなかったとしたら。
まさに資料の中にある比喩がすごく的確なんですけど、目の悪い人に裸眼で遠くの文字を読めと強要するようなものだと。
なるほど。能力的に無理なことを精神論で叱ってるだけになっちゃう。
そういうことです。
ということは、この問題の核心にあるのが、さっきキーワードとして挙がった認知機能の弱さなんですね。
ええ。
この認知機能ってもう少し噛み砕いて教えていただけますか？
はい。認知機能っていうのは、まあ私たちが外からの情報を理解して判断して行動するための、いわば脳の基本的な働きのことです。
脳の働き？
資料ではこれをいくつか力に分けて説明してて、例えば見る力、視覚ですね。
見る力。
これが弱いと相手の表情のこう微妙な変化を読み取れない。冗談で笑ってるのに自分をバカにしてるって勘違いしてカッとなっちゃうとか。
コミュニケーションの最初のボタンを掛け違えちゃうわけですね。
その通りです。次に聞く力、聴知覚の弱さ。
聞く力。
はい。先生とか上司の指示を一回で正確に聞き取れない。あれ取ってって言われても、あれが何を指すのか文脈から判断できない。結果、話を聞いてないとかやる気がないって誤解されて、人間関係でつまずいてしまう。
そして特に深刻なのが、想像する力の弱さでしたね。
ええ。これが弱いと、自分の行動が数秒後、数分後にどんな結果になるか予測できないんです。だからカッとなると、後先考えずに行動しちゃう。さらに被害者がどれだけ深く傷つくか、その痛みをリアルに想像することもできない。
なるほど。
これらは私たちが見ている世界とは違う、情報が歪んで見えたり、物事のつながりが欠けて見えたりする世界を生きてる可能性があるんです。
そういうことだったんですね。つまり彼らに必要だったのは罰とか反省文じゃなくて、
そうなんです。まずはその、
世界を正しく見るための眼鏡をかけてあげることだったと。
ええ、まさにそこなんです。認知機能へのアプローチが全く抜け落ちていた。
従来の矯正教育の根本的な見落としだったわけですね。
治療はそこを鋭く指摘しています。
認知機能が根っこにあるというのはよく分かりました。でも、だとしたら、なぜもっと早く、例えば学校生活の段階でその問題に気づいてあげられなかったんでしょうか。 そこにこそ社会の構造的な問題が進んでるんですね。
ほう。資料が光を当てるのが境界知能というこれまで見過ごされてきたグレーゾーンの存在です。
境界知能、初めて聞く言葉です。
これは知的障害、まあ一般的に IQ70 未満とされてますけど、それと平均的な知能、IQ85 以上ですね、そのちょうど中間にあたる IQ70 から84の範囲を指します。
なるほど、障害と平均の間。
ええ、かつては支援の対象だったんですが、制度が変わって障害ではないと分類されるようになって、公的な支援の網の上からこぼれ落ちやすくなってしまったんです。
で、ここがすごく興味深いというか衝撃的なんですけど、
はい、
この境界知能にあたる子どもって統計だと全体の約 14% もいるそうなんですよ。
14%。
はい、これ仮に35人クラスで考えるとだいたい5人ぐらいいる計算になります。
クラスに5人ですか。それは私が学生だった頃を思い出しても全く気づかなかった視点です。衝撃的ですね。
へえ、どのクラスにも下から5人程度は何らかの知的なハンディを抱えている可能性があるってことになります。
でも知的障害とは認定されないから特別な支援のない普通のクラスにいるわけですよね。
そうなんです。そうなると彼らが学校で直面する困難はもう想像になんくないですよね。
へえ、授業についていけない、先生の話が一度で理解できない、板書を写すのも時間がかかる。でも周りからはその困難さが見えにくい。
だから先生からはやる気がないだけだ、ふざけているって誤解されちゃう。
ああ。
その誤解と叱責が毎日繰り返されたら、子どもたちは自分は何をやってもダメなんだって自尊心をどんどん失っていきます。
学校がもう苦痛な場所になってしまうんですね。やがて孤立して不登校になる。
そんな時にお前は仲間だって認めてくれる、あるいは利用しようとする非行グループと出会ってしまう。
居場所を求めてそっちに流れていってしまうわけですか。
なるほど、単に勉強ができないっていうだけの問題じゃないんですね。
ええ、それが自己肯定感の喪失につながって社会から孤立して結果として非行へと向かわせる、まさに負の連鎖です。
この負の連鎖こそが彼ら個人の問題じゃなくて私たちの教育システム全体が抱える盲点なんだと。
障害と認定されれば手厚い支援がある、平均なら授業についていける。でもその狭間にいる約 14% もの子どもたちが誰にも理解されないまま静かに苦しんでいる。この現実に光を当てたのがこの資料の最大の功績の一つですね。
この負の連鎖の構造を著者は四次障害というすごく分かりやすいフレームワークで説明しています。
四次障害。
へえ、まず一次障害、これは生まれつきの認知機能の弱さ、これは本人のせいでは全くない、
スタート地点でのハンディキャップですね。
次に二次障害、これが今お話しいただいた学校での孤立です。適切な教育を受けられず自己肯定感を失っていく難解。
そして三次障害が思考化して少年院に入った後、そこでも認知機能の問題は見過ごされたまま、反省が足りないっていう精神論が繰り返される。
根本原因は放置されたままと。
ええ。
そして最も悲劇的で社会にとっても損失が大きいのが四次障害。
四次障害。
少年院を出た後再犯してしまうことです。資料を読んでいて特に胸が痛んだのが、彼らの多くが普通に働きたいって心から願ってるっていう部分でした。
そこが本当に切ない点ですよね。彼らにやる気はあるんです。
やる気はある。
でも例えば建設現場で見て覚えろって言われても見る力が弱くてポイントをつかめない。
あ、
飲食店で臨機応変に対応しろって言われても想像する力が弱くて次に何をすべきか判断できない。
結果ミスを連発してあいつは使えないってクビになってしまう。本人の努力じゃどうにもならないミスマッチがあるのに社会はそれを許容してくれないわけですね。
そしてこの問題を単なる人道的なかわいそうな話で終わらせちゃいけないと資料は強く訴えています。
と言いますと？
これは社会全体の極めて大きな経済的損失でもあるという視点です。
経済的損失。あ、税金の話ですね。
その通りです。受刑者一人を1年間収容するのにだいたい300万円以上の税金がかかると言われています。
年間300万。
A、 クラスに5人いるかもしれない子どもたちを放置し続ける社会的コストがこの数字に凝縮されているわけです。では逆に、もし彼らが適切な支援を受けて更生して社会で働けるようになったらどうなるか。
まずその年間300万円のコストがゼロになる。
それだけじゃない、彼らが納税者になる。仮に、まあ、年間100万円の税金を納税者になるようになったとしましょう。
はい。
すると 社会にとってはコスト削減の300万円と新たな税収100万を合わせて年間400万円以上のプラス効果が生まれる計算になります。
一人の人生を救うことが400万円以上の経済的価値を生む、すごいインパクトですね。
ええ、逆の言い方をすれば、彼らを放置することは毎年一人の若者あたり400万円もの国力をドブに捨てているのと同じだと。
うわ、
資料はまさにそう断言しています。だからこそ困っている子どもへの支援は日本最強の投資である。
投資、
これは感情論や綺麗事じゃなくて極めて合理的で冷徹なまでの経済的判断なんです。
なるほど。では一体どうすればこの負の連鎖を断ち切れるのか。資料は具体的な解決策も示していますよね。それがコグトレ。
はい、コグトレ、コグニティブトレーニング、つまり認知トレーニングの略称です。
これは著者が開発したトレーニングで、認知機能を構成する5つの要素をパズルやゲーム感覚で楽しく鍛えるためのものと。
勉強と聞くだけで嫌になっちゃう子どもでも脳の体操としてなら前向きに取り組めるというのが画期的ですね。
そうなんです。しかも特別な時間を長く取る必要もなくて、例えば学校の朝の会のたった5分、毎日続けるだけでも効果があるそうです。
ほう。
これを続けることで子どもたちの見る力や聞く力が少しずつ養われて、今まで歪んで見えていた世界が徐々にクリアになっていく。
なるほど。コグトレが効果的なのは、これまで話してきた問題の根本原因である認知の土台に直接働きかけるからなんですね。
ええ。
問題行動を叱って押さえつけるんじゃなくて、その行動を引き起こしている原因そのものをトレーニングで改善していく。罰じゃなくて教育とトレーニングで能力を底上げする。アプローチが180度違うわけです。
なるほど、画期的なんですね。ただ一つ疑問なのは、長年の学校生活とかで傷ついてきた子どもたちの心がこのトレーニングだけで本当に癒されるものなんでしょうか。
ああ、非常に良いご指摘です。もちろんコグトレが万能薬というわけではありません。
はい。
深い心の傷を負った子には専門的なカウンセリングとか心理的なケアも不可欠です。ただ重要なのは、コグトレによってできるっていう成功体験を積めることなんです。
成功体験。
自分もやればできるんだという感覚は、失われた自己肯定感を取り戻すための何よりの薬になります。認知機能という土台がしっかりして初めて心理的なケアも効果的に働く。その意味でコグトレは更生へのまさに最初の、そして最も重要な一歩となり得るんです。
能力を育てることが本当の意味での更生につながり、引いては心の回復にもつながっていくということですね。
そういうことです。
さて、今回の深掘りも終わりに近づいてきましたが、最後に資料のコラムから特に私の心に突き刺さったエピソードを一つ紹介させてください。
ええ。
かつて日本中を震撼させた神戸の連続児童殺傷事件。あの事件の犯人がなぜあれほど自分の身元につながるような証拠をいくつも残したのか。
ええ、事件の不可解な点として今でもよく議論されますね。大胆不適さのアピールだとか。
それに対して著者は全く違う分析をしています。それは大胆不適だったからでは断じてなく、後先を想像する力が常軌を逸するほどに弱かったからだと。
あ、
自分の行動が逮捕っていう未来にどうつながるのか、その因果関係のイメージが全くできていなかったんじゃないかと。
なるほど。認知機能の弱さというレンズを通してみると、あの行動も全く別の意味を帯びてきますね。
この分析は、私たちがニュースを見て愛に抱いてしまう理解不可能なモンスターというイメージをふなふなに打ち砕く力があると思うんです。
うんうん。
彼らは生まれつきのモンスターなんかじゃなかったのかもしれない。ただ正しい地図もコンパスも持たされないまま、人生という嵐に一人で放り出されてしまった迷子の子供たちだったのかもしれない。
ヨガ本当に教えてくれるのは、単に非行少年の問題だけじゃない。彼らの困難を理解しようとせず、やる気がないと切り捨ててきた私たち社会の側の不寛容さそのものなのかもしれません。知ることは救うことへの第一歩。本当にそう感じさせられました。
最後に、これを聞いているあなたに一つ思考の種を投げかけて、この話を終わりにしたいと思います。
お願いします。
資料の最後のメッセージにもつながることなんですが、あなたの周りにも何度言ってもわからない人、いや空気が読めない人っていませんか。
職場にも家庭にも思い当たる顔がいくつか浮かびますね。正直
その人はもしかしたらわざとあなたを困らせようとしてるんじゃないのかもしれない。
うん、うん、
サボってるとか、あなたに反抗してるとか、そういうことじゃなくて、ただあなたとは少しだけ世界の見え方が違うだけなのかもしれない。見る力、聞く力、想像する力、そのどれかが少しだけ不得意なだけなのかもしれない。
そう考えると、腹が立つ前にまずどうしたんだろうって思いますね。こちらの対応も変わりそうです。
その可能性をほんの少し想像してみるだけで、コミュニケーションは大きく変わるはずです。なんでわからないんだって怒りをぶつける前に、どうすればこの人には伝わるだろうって工夫するようになるかもしれない。
うん。
あなたの周りにいる厄介な人を何かで困っている人へと視点を転換してみること。それがより生きやすい社会を作るために、私たち一人一人がきっと今日からできることではないでしょうか。